コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、11月最終の放送第130回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ、感謝祭を直前に控え、サンクスギビングスペシャルでございます。感謝祭はもともと神の恵みに感謝する収穫祭でありましたが、現在では家族が集まりターキーを焼いたりと大規模な食事会をする大切なアメリカのファミリーホリデーです。そんなファミリーホリデーに、これから新しい家族を作られる妊娠5ヶ月目のヨガインストラクターウェイブヨガ創設者の岡本奈美さんの後編インタビューをお届けいたします。ではどうぞ。ではでは、次の、ね、お題なんですけど、
はいはい、
現在なんと妊娠5ヶ月中ということで、
おめでとうございます。ありがとうございます。
いや、この妊娠なんですけども、はい、ほら今までのストーリーでめちゃくちゃ忙しかったじゃないですか。
はい、めちゃくちゃ忙しかった
です。だって東京でスタジオ開いて、
はい、
大阪で暇すぎて熱が出ちゃって、はいはい、やっぱりスタジオ開いちゃってっていう感じで、で、まあほらインストラクターやりつつ、あの結婚もして、
うんうん、
でまた忙しい転勤族のご主人に、
はいはいはい、
と結婚したから、いろんなところに転勤に行って、
そうですね、
でもそろそろ子供でも作ろうかなって思う、うんうん、きっかけとかっていうか、
しばらくは別にお互いそんな子供をすぐっていう感じじゃなかったので、
うんうん、
でまあ結婚して結局すぐ大阪に行くことになって、まあ、大阪に行って、うん、まあ、作るのかなって自分では思ってたんですよ。
ああ、そうそう。
でもまあ彼の方がちょっと若いので、うん、なのでまあ彼はまあもうちょっとっていう感じだったんで、うん、まあ私も仕事はしたいし、
うんうんうん、
まだいっかって思ってて、まあ、大阪に住み始めて、まあ、半分ぐらいしてからかな、うんから、まあ、じゃあそろそろにしようかっていうような感じになってきたりはしたんですけど、
はいはいはいはい、で、すぐに妊娠も、
まあ、しなかったですね。
しなかった、ということで、うん、妊活をされた、
妊活、まあ、すごいその本当にされてる人ほどではないと思うんですけど、うんうん、まずは基本的な、
はいはい、でもほらインストラクターだから生活のリズムとかは良さそうじゃないですか。で
インストラクターって食に関しては悪いんですよ。
え、悪いんだ。
そう、スポーツインストラクター全般ですけど、やっぱり忙しいので、うん、きちんとしたリズムでご飯を食べれないんですよ。
そうか。
そうで、私も忙しすぎちゃって、うん、もうとりあえず食べれればいいみたいな感じの食生活だったんですね。
はあ、うん、結構あの私ダンスやってて、ダンスインストラクターの人って朝から晩まで教えてるクラスが、
うんうんうん、
1時間半1時間半1時間半って、
そうそう
そ
う、
その合間になんかほらバナナとか
そうそうそう
シリアルバーとか食べてるだけじゃないですか。
そうですそうですそうです。
ちゃんとした食事とってないなっていつも思ってました。そういえば
そうなんですよ。
過ごしすぎて、
忙しすぎて取れないんですよインストラクターって。
じゃあ食生活は
わ
あ
もう
良くなかった。
良くなかったし、その養成講座とかやってると1日スタジオにいるんですね、
うんうんうんうん、
そうなるとまあどっかで外食ですよね。昼は外食とか、まあ、コンビニだったりとか、
うんうんうん、
まあ、だから本当に味の濃いものだったりとか、
はいはいはいはい、
食は全然悪かったと思います。
あら、じゃあそこは減点ね。妊活としてはね。
そうですよね、食大事ですよね。
妊活としてはね、
はい、
でもじゃあ妊活妊活っていう、うんうん、あの私が頑張ってやってるようなではなくて、まあ、はい、タイミング測ったりとか、
タイミング測ったりとか、あ、それでも家で作る料理の食材は、うんうん、まあ、オーガニックにしようっていうのは
あ、なるほどね、
ちゃんとしてましたけど、
一応妊活
一応頑張ってます、頑張ってます、
そうそう、一応頑張ってる、
家では食べるものはって思ってました。
オーガニックね、はい、気をつけようみたいな、
気をつけようと思ってました。
で、じゃあタイミング測ってやってたけど、
う
ん、なかなかまだ
全然でしたね。なんでこんなにもできないだろうって思ってました。
忙しすぎるからじゃないですか。
そうですよね。
いや、忙しい忙しい、
そうそうそう、
うん、それでほらドクターというか、
あ、そうなんですよ。で、まあ、その始めた頃はそんなにもう忙しくなかったんですけど、めちゃめちゃ
忙しい、妊活始めた頃 はそんなに忙しく
なかったんですけど、うん、もうどんどんと忙しいのが増してって、うん、本当にちょっと忙しすぎて胃が 調子悪い時とかが出たんですよ。
でも働きすぎじゃないですか。で胃が調子が悪くなって
悪くって、うんまあ、近くになんか漢方の先生がいるよって教えてもらったんで、うん、そこに行って見てもらって、はいはい、でまああの漢方薬を処方していただいて、うんで, まあ、でも妊活してたんであれ薬漢方でもいいのかと思って聞いたんですよ。あの妊活してるんですけどって言って薬飲んでもいいですかって言ったらできないよね今って言われたんですよ。
言われちゃったんだあの漢方の
先生 に分かるでしょできないのって言ってあはいみたいな感じでした
ね。っていうのはやっぱり忙しすぎってのと
そうもう今バランス整ってないでしょって
妊娠するバランス整ってないんだ。
そうです
わー言われちゃった
はい。いやもう本当その通りだなと思ってうんうん、うん、はい。
じゃあそっからちょっとも
う妊活はちょっとやめようと思いました。
あやめたんだ。そう整えようじゃなくて
あのどうやっても仕事は忙しいのは変わらない
変えられないから
変えられないんであ
となると、まあ、妊活を諦めるしかないなみたいな。
そうですでその頃、まあ、まだ彼は行ってなかったんですよ。決まってたんですよ。
え何
転勤が。
あニューヨーク転勤が決まってたってこと。
ニューヨークっていうのは決まってなかったけど転勤っていうのは決まってたんですよ。
あ、うんうんうん、
そうなんで、まあ、とりあえず転勤するまではもうできないだろうなって思ったんですよ。あ
はいはい転勤するまで、はい、で転勤前はまたバタバタするし
で自分の仕事も詰め詰めですごかったんで、うんうんうん、できないなと思った
じゃあもう漢方の先生にも、うん、できないでしょ
できない
分かってるでしょ
って言われ
た言われたからじゃあちょっと妊活はお休みというか、はいはい、もうできないそう言われてみりゃできないな、うんうん、ということで
そうです
へえそう、うん、それで
まあそれで結局まあ決まっ場所も決まってで先に彼がニューヨークに行って
彼の転勤が決まってそれがニューヨークだった
そうニューヨーク
なんかこれは良かったけどまた大変妊活に関しては大変ですね。
あ、そうでしょうね。
海外でかみたいな。
そうですまあでもその時はもう妊活諦めてたんであ
もう諦めてた
んだね。そうあのしかもね離れ離れだから
あそうかそうか
そうできない
しばらく彼が先にニューヨークに
行ってそうなんです
で、
まああわよくばその冬にちょっと一回こっちに遊びに来たんで、うんうんまあ、その時にとか思ってたんですけど
あわよくば、ね、
そうあわよくばでも、まあ、やっぱ忙しすぎるしもうニューヨークに行くって決まったから もっと詰め詰めにしたんですよ仕事を
あもういそうかニューヨーク行かなきゃいけないからもうびっちり仕事
でしたね。休みなくずっと道を歩いてますね。
は妊娠のする体を整わない
よ
ね。
やばいですね。
それでじゃあきっちり働いて、はい、そしてニューヨークに、
はい、
ご主人の転勤の元に来て、
はいはい、来てあまああの来る前にこのニューヨークではしかとかでしたっけ流行ってるって
流行そうはしか流行ってて
そう、うんうん、で聞いたんで
風疹とかね
そう、うんうん、予防接種受けたんですよ来る直前に
予防接種受けちゃったら妊活ちょっとしばらくでき3ヶ月ぐらいできないんじゃなかった
できないってそう言われてたんで、うん、あまあそっかって、まあ、どうせ今ボロボロな体だし
ボロボロな体だし、まあ、できないから
そうなんですよ。
まあ一回打っとこうかみたいな
そう打っといてまあいいやと思って
で3ヶ月は妊活できないから、うんうん、
とりあえず、まあ、体を整えようと思って、うん、
その3ヶ月の間に体を整えて3ヶ月後に妊活やるぞ、
うんうん、そうって思ってたんです
と思ってたんですね、はい、ところどっこい
ところどっこいあの全然妊活前にできちゃいましたね
これはね妊活してる人はぜひ聞きたいだからどうやってみたいな
まずあのまあなんでコリンゴさんに女性ホルモンっていうかって言ったら私自身も女性ホルモンが足りなかったと思ったんですよ。
ギチギチに働きすぎてて
働きすぎてて、うんうんうんうん、でやっぱり自分で今思うと顔もすごい強い顔になってたし
今きついもん自分の顔はもう明日でも戦場に行けるくらい
でも優しくなりました
優しくねうんうん、顔もきつかった
なんで、うんうん、女子力をアップすることもやろうと思ったんですよ。
あなるほどねあの3ヶ月後に妊活始まるから、うんうん、その前に女子力も上げとこう、
はい、上げようと思ってもう全然化粧も適当だったし、うん、そうまあもともと香水系は好きだったけどやっぱりそういうのも結構離れてたし、うんうんうん、あと昔すごい若い頃 女子力高かったこと、やっぱローズ好きだったんですよ。
ローズ来たね。
でも最近全然ローズに興味なかったのに気づいたんですよ。
はあ。
でローズっていうオイルとかはやっぱり女性ホルモンを良くするっていうのは、まあ、それはもう知ってたんですけど、うん、でも興味がないってどういうことだろうと思って、
うん、
それはいけないことな気がして、うん、ローズ系の香りもまた買うようにしたんですよ。でローズ系の香りも化粧品として入れたりとか、あと普通にボディクリームの代わりにまずボディ化粧水として安いの買って、はいはいはいはい、ローズウォーターつけたりとかしてたりとか、あとはもうこれはちゃんと彼に話して聞いてみて、どういうのが女性に着てほしいっていうのを聞いたんですよ。でそしたら家でのジャージみたいな T シャツジャージみたいなのはやめてほしいって言われたので、
着てる着てる T シャツジャージ、もう部屋着だから、
そう、男性はあんまり好ましくないらしいですね。
好ましくないね。
で楽だからどうしても着ちゃうんですけど、そうなんですよ。でそれも変えて、
うんうんうん、
でやっぱり色っていうのがいいっていうのも知ってたんで、
はいはいはい、
できるだけ明るめの下着、うんうんうん、綺麗めの下着、綺麗な色の下着を買ったりとか、あとはもうだからパジャマ、まあ、ジャージ T シャツとか短パンとか、ね、
うん、
長いジャージだったりとかだったんですけど、それをパジャマに変えたりとかキャミソールに変えたりとかして、
キャミソールにね、
そう変えて、
私パンダのパジャマ着てる場合じゃないわ
ちょっとやめましょうかね、
やめましょうかね。パンダはね、あのビクトリアシークレットすぐに走り、
そうですね、私は走りました、
ビクトリアに
走りました、
全然走ってないわ。そうそうそう、
あのお花柄ぐらいにしててください。
お花柄にねパンダはないでしょうみたいなね
そうそう、
あそれでも下着から
変えたりとか、そう、あとちゃんと化粧を、
うん、
あの彼が帰ってくるまではつけてよとか考えますよね、はい、あともし落としたとしてもマスカラと眉毛だけは変えとこうとか、そういうのはちょっと意識したりとか。
これも女性ホルモンを上げようと思ったのはもちろん妊活もするぞって思ってたけれども、
でもやっぱり妊活って自分でできるものじゃないじゃないですか、
相手は相
手が、そう、相手が相手だから、やっぱりお互い心地よく妊活できるように、まあ、やっぱ楽しめる、
うん、
やっぱりその行為って楽しまなきゃ意味ないじゃないですか、
うんうん、
だからその楽しむためにはじゃあどうしようと思ったんですよ。
あ、そうか、こうセックスしたくなるような彼を、
そう、
そう、妊活中だとね、あなたちょっと今日排卵日だからよろしくねみたいな、そういう男性結構なえちゃいますよね。
そうですそうですそうです。
ああ、そうじゃなくて、
そうそうそう、
向こうからムラムラっとさせるために、そういう
ちゃんとちょっと自分からまず変えようと思って。
なるほど。それでもほら妊活3ヶ月後で風疹の注射も打っちゃったし、はしかの注射も打ったから3ヶ月後からだし、 その間にもう女子力上げとこう、
そう、上げとこうと思って
思ってたのに、
はいはいはい、
その前にできちゃったじゃないですか。
その前で、まあ、女子力も上がってきたし、あとは、まあ、離れて住んでたのもあったし、
うんうんうん、
あとこっちに来てもやっぱもうすごい忙しいんですね、彼が。
彼は忙しい。
そうだからやっぱりそういう機会もあのできなかったんですよ。別に妊活のためにやるじゃなくって、
うんうん、
普通にパートナーとのそのコミュニケーションとしてのセックスをやる時間もなかったんですよ。
ああ、なるほど。忙しすぎて
彼がもう疲れちゃってるから、
うんうんうん、そう、できないじゃないですか。そしたら
だからまずは自分を高めて、
高めて、
うん、彼がやりたくなるようにまずしようと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
でそれで、まあ、たまたまタイミング、
うん、
早く帰ってきてタイミングがあってやって、
あ、今日早く帰ってきたし、まあ、妊活はまあ3ヶ月後だけど、
そうそうそう、
たまたまタイミングだし、
そうそうそう、
ちょっとやっといてみようかって、ちょっとやっといてみようかって、
そう
じゃない、そう、まあ、あの今回はその妊活とかじゃなくて、タイミング、全てのタイミングがあったから、
そうそうそう、
女子力も上げてるし、
そうそうそうそう、久々に、
久々にどう、そうそうそうみたいな感じで、
そう、
こんなこと言っていいのか、
あ、これ結構生徒さん聞くのかなと思ったら恥ずかしいですね。
聞くねこれ、まあ、あの修正もできるのでね
そう、
それで、
そう、でそのだから本当にこっちに来て1回目ででき
た、1回目で ニューヨークに来て、
そうなんです。
しかも妊活まだスタートしないものね。
そうなんです、してないので、ちょっとあれ予定早いなと思ったんですけど、正直。
へ
え、そう、
じゃあそれだけで、まあ、これ絶対いろんなことが重なってるね、タイミングとか、
タイミングそう、あと忙しくなくなったとか、
環境も変わって、
環境も変わって、そう、思ったのが、赤ちゃんが来るためにも隙が必要なのかなと思ったんですよ。なんかよく女性彼氏を作るためには隙が必要だって言うじゃないですか、それみたいな感じです。
隙間ってこと、
隙間、その、そうそう、隙、
あ、赤ちゃん入ってくれるような、
入ってくれる、入ってくる、
その隙間を作ってあげなきゃ、隙間なんかもうガチガチにないですもんバシッと
作ってください、作ってください。
え、隙間、そう、どうやって隙間作ったんですか。
だからそういう、例えば忙しすぎたら赤ちゃん来れないじゃないですか。
来れない、来れない。
そう、だからそういうのもできたし、で自分の気持ちにも女性という感じの余裕もできてきたし、
女性の余裕と生活のリズムの
余裕、そうそうそう、リズムの余裕、時間の余裕とか、
それ
いつもね、お仕事やっぱ一生懸命やってるってすごいね、楽しいからやっちゃうんですけど、でもやっぱそこに対してなんだろう、リラックスとか、そのゆとりみたいなスペースはないですよね、
はいはいはい、ない、ない、ない。これはちょっといい話だったわ。
そうそう、
少しちょっと女性ホルモンを上げて生活に余裕で赤ちゃん来る隙間を、
そう、隙を作ってあげる、
作ってあげると、
そんな気がしました。自分がこの妊娠したのを思って、あんだけタイミングとか一生懸命頑張ってたのに、
まあ、できない時は全くできない、
全くできないじゃないですか、なのに正直もうちょっとヨガはもうよし勉強しようとか、すごいヨガのフォーカスの方に行ってたんで、がっつりヨガに入る前で来ましたよね。でも
そうだよね、そうそうそう、いやでもこれからちょっと楽しみですね、
まあ、楽しみですね、
はい、だってほらマタニティヨガとかあるじゃないですか、はいはいはいはい、いろいろほら妊婦さん用の、はいはい、妊婦さんがやってはいけない動きとかもいろいろあると思うんで、うんうんうん、
はいはいはい、
また実際自分が妊婦でそういう
この、は
い、
全然変わりました。
違うよね
全然。そのマタニティヨガっていうのもやっぱ勉強したことあって、資格とかも取ったんですけど、やっぱ自分が頭で勉強したものと自分がなってみてのヨガは全然違いますね。
違うん
だ、全然。逆にその学んだこと、まあ人にもよるのは間違いないので、うんうん、これは無理してほしくないんですけど、うん、私の体的には学んだことは守りすぎだなと思うんですよ。
守りすぎ、
そうなんですよ。私の体的には、まあ、ずっとヨガをやってきたっていうのもあるし、結局妊娠したら妊娠する前のことはやっていいって言われましたね。そうだけどやっぱり自分が経験なくってマタニティに教えるときって、はいはい、やっぱり少しなんか何かあったら嫌だなとか、やっぱちょっと心配が大きかったんですけど、自分がやってみた時にやった方が体の調子もいいし、それこそ本当に体重コントロールにもなるし、実際、まあ、まだこれからかもしれないけど、むくむこともないし便秘することもないし、
じゃあやっぱりマタニティヨガはどんどん取り入れた方が、
そう、マタニティじゃなくてもいいと思います、もしヨガをやってたら。私は今もずっとほとんど行けるときは行ってるんですけど、普通のクラスで行
く、マタニティじゃなくて普通のクラスで、意外に大丈夫、意外、まあ、でもそれは本当に個人の体調によるけれども、
体調によるんですけど、私はもう全然大丈夫ですね、全く。まあなんかやっぱりお腹をつくポーズとかできないポーズは出てくるんですけど、はいはいはいはい、でも全然普通にできちゃいますね。
ああそう、ということで出産の予定日は、はい、
予定日は3月26です。
来年の、
来年の
2020年の3月26、はい、26。わあ、そうなんですね、
はい、
そんな奈美さんなんですけれども、はい、将来の夢聞いていこうかと思うんですか。
夢はスタジオを、まあ、いい意味で大きくしたいなと思うんですけど、それはどういう意味かって言ったら、その女性、やっぱインストラクターって女性が多いと思うんですけど、ヨガのインストラクター、女性がその自分の人生の流れに乗って働けるスタジオ、
いいね。だってほら妊娠とかしたらやりたいことを諦めなきゃいけないっていう人たち 思ってる人もいるじゃないですか。
いるじゃないですか。もちろんその人の妊娠したら体調に合わせて休んでもらってももちろんいいし、もし働きたかったらもう直前まで働いてもいいよっていうスタジオだったりとか、あとはもう逆に産後インストラクターが子供を連れて一緒にやりたかったらもうそれも OK って、もう今も言ってるんですけど、東京大阪が、ね、
子供いたら働きに出られないとか、
そう
働きたいけど子供いるから働けないみたいな、じゃあそういうあの妊娠した女性とか、子供を持った女性がもっと働ける環境を
作れるスタジオがいいです。
すごいじゃないですか、
まあ、もうそういうスタジオにしたいですし、自分がもうなったんでもうそういうのを見せていきたいなと思いますし。
そうよね、なんかほら、実際自分が妊婦になって訴えるともっと響きますよね。そうよね、なんかだから妊娠してない私が言っても子供いる女性たちに働きやすい環境おーとか言っても、
いやでも言ってくださいね、言ってくださいね。
すごい、でも、もうほらアメリカとかって臨月ギリギリまで働くじゃないですか。
働きます、はい。
で、あの出産してすぐ復帰してくるじゃない
ですか、はいはいはい、すごいですよね。
すごいなって思ってたんですけど、
はい、いや私もその予定です。
ああそう、ギリギリまで
も働いて、
産んだらすぐ復帰、
産んだらすぐ復帰しますね、はい、まあ子連れですけど、
子連れで、
は
い、いやじゃあ来年ママになる奈美さんですけれども、
はい、
ビジネス PR よろしくお願いしますね。
PR、はい、まずすぐに、あ、まあ、妊婦のまま来年の1月後半から2月、うん、日本に帰国予定なので、
妊婦のままね、
妊婦のまま、で、もちろん働くので、
妊娠してるけど、
レッスンもするので、ぜひ日本の方は、
わ、妊婦、もうインストラクター妊婦だ、
はい、
で、
インストラクションちゃんとするので、
はいはい、ぜひ来年の
1月後半から2月ですね。
1月後半から2月、
2月前半で、
わ、じゃあナミさんのレッスンが受けられると、
はい、日本で、はい、まあ、もちろんニューヨークでは3月いっぱいまでやるんですけど、そして、
うん、
さらにその2020年6月に、うん、ウェブヨガ主催のハワイヨガリトリートが、
うん、だって6月ってだって俺出産が3月26日予定じゃないですか。で生まれたらベイビー、はいはい、生後3ヶ月ぐらいじゃない、はい、
ベイビー連れてきます。ベイビーも行きたいって言ってる。
じゃあウェブヨガ主催のハワイリトリートが、
はい、6月
6月に、
はい、
自分の中で決めちゃってるんだ。
もう決めますね、はい、
決めたんだ、
はい、もう大体日程も決まってて、今月中にはスタジオにお知らせします。
うわーすごっ、
はい、
わ、うん、
はい、
それから、
それからあと今決まってるのが11月、
来年の11月、はい、
うんうん、来年の11月にニューヨークからインストラクターを日本に連れて行って、
うん、
トレーニングを開催します。
わ、もちろんベイビーと一緒に、
もちろんベイビーと一緒にです。
一緒に、
はい、
でもほらそうやって子供いても、
うん、はい、
ま、あの好きなことやって働けるんだよってい
う
見本っていうかになってくれたら、
う
ん
う
ん、
そうですね、ぜひぜひ。やっぱり、ね、出産するとなんかその社会からちょっと離れちゃったって思うお母さん多いと思うんですよ、
うんうんうん、
でももうそういう世の中じゃないと思うし、うんうんうんうん、全然ぜひ自分のやりたいことやってほしいなって思う。
すごい、もうなんならハワイリトリートついてきた。
行きたい。
その頃には妊娠してたい。
そうですね、はい、願ってます私も。
もうすごい、まあ、いやいや、まあ、すごいわ。ではでは、はい、ちょっとお名残惜しいんですけれども、はい、最後の質問で、
はい、
このラジオを聞いているリスナーの皆様に何か一言メッセージがあったら、
うんうん、はい、自分に正直に生きてほしいなと思います、
うん、自分にね、はい、あの結構自分に正直かなと思いつつも、うんうんうん、なんか思い込みとかで、
はいはいはい、
なんか正直に生きてなかったりしますよね。
あとね、自分を大事にしてない人が多いんじゃないかなと思うんですよ。
てな、いいかも。あ、そうね。
そう、なんか、まあ、全員が全員っていうわけじゃないんですけど、うん、やっぱりよく自分が犠牲になってとか、あとは
あるあるある、
そう、なんか仕方ないからとかね、やっぱどうしてもそういう風に考えがちじゃないですか、うんうんうん、でも誰も犠牲は求めてないし、うんうんうんうん、あとやっぱり楽しんでもらいたいし、
うんうん、そうね、だってほら、うんうん、例えばお子さんいる方だったら、うんうんうん、子供がいるからできないとか、もしくは、ね、特に日本とかの年齢がいってしまうとある程度って、
う
んうん、もうこの年齢だからできないとか、
はいはいはいはい、そうですね、そうですね、
それよく考えたら自分に正直じゃないですよね。そうそうです、だってやりたいけど、
う
ん、なんか思い込みでできないって思っちゃってるから、結局自分大切にしてないってことですね。
そうなんです。もちろんね、どうしてもできなくなる時期とか絶対あると思うんですよ。
あ、はいはいはい、
そう、でもそれもぜひあの楽しんでもらいたいし、うん、なんかちょっとそこに楽しさを見つけるとか、
はいはいはい、
そうそうそうっていうちょっと思考の転換みたいな感だったりとか、
意外にちょっと考え方変えただけで、そうそうそう、うんうん、違う道開けちゃったり
するのよね。そうなんです
よ。
だからぜひぜひ自分に優しく正直に、
結構自分に厳しい人多いです
もん
ね。
多い、多いです。
特に日本人って頑張り屋さんだから、
そう、頑張り屋さんなんですよ。
すごい厳しいですよね。
本当に頑張り屋さん、
めちゃくちゃ厳しい。
そうなんです、そうなんです。だからね、たまには優しく、
そうね、それでハワイリトリートとか行ってもらったら、
あ、ぜひぜひ、ベルカムで解放を感じていただければ、
ウェブヨガ主催のハワイリトリートで自分に優しくしてもらってね、
解放を、
解放をね、
そうそう、
そう
か、うん、
あ、いや、いい言葉ありがとうございます。いや、今日は濃厚だったわ、いろいろと、
よく、ありがとうございます。
これは参考にすべきことがたくさんあったので、メモを取らないといけないところもたくさんあったと思うんですけれども、いや、じゃあ奈美さん、これから もう臨月ギリギリまで働きまくって、
はい
はい、楽しんでるからいいですよ ね、
そうですね、
楽しいんですよね、
はい、
いやいや、やってるわけじゃないですよね。
あ、もうめちゃめちゃ楽しいです。
プラノにまだ働いてとかじゃないもんね。
そうそうそう、まあでもあんまりみんなに心配をかけない程度にと
は思ってますけど、心配しちゃうわよ、妊婦なのにそこまでいいのって思っちゃうけれども、
そうそう、
でもまたね、暇になっちゃうと熱が出るかもしれない。
そうなんです、
そうすると困るから。
そうなんです、
もう自分がやりたいことをやっ
やってって
思いますよね、はい、了解しました。いや、ありがとうございます。ということで、本日はですね、ヨガインストラクターでウェーブヨガ創設者の岡本奈美さんにお話を伺いました。奈美さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ということで、本日はこの辺で終わりになります。来週も引き続き、お付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week! Bye-bye!